さる主の御名によって祈ります。今日もどうぞ沖縄中の島々に至るまでのすべての教会のうちに、また日本全国の津浦に至るまでその教会のうちにも今日の豊かな礼拝が注がれるように、また礼拝をしたくても自由にできない北朝鮮の隠れて礼拝をしなきゃいけないようなその信徒たちのうちにも神様の特別な憐みがありますように。韓国を祝し、その韓国から多くの宣教師が世界に使わされておりますが、この学生たちもまたそういう意味で使わされていることを感謝し、なお一層韓国の教会を豊かに用いてくださりますように。アジアの諸教会のうちにもイエス様あなたが望んでください。中国のリバイバル、しかしそのまた背景には多くの迫害もあることを知っていますが、どうぞ神様、この歴史はあなたの歴史でありますので、感謝を豊かに、この時間を見てみだれ皆によってお祈りをいたします。アメン。はい、それでは聖書をご一緒に開いてまいりましょう。コロサイ書2章、じゃあ徳月教授読んでくれますか。新約聖書コロサイの手紙第2章の7節から10節までです。コロサイ第2章の7節から10節まで、はい、今日もここからコロサイの手紙の中からご一緒に学んでいきますが、このコロサイ書の中の、今日の説教題はですね、成長を続けるためと書いています。これはリビング訳聖書の中ではこの成長を続けるためというふうに訳してありますので、そのことをとって、御言葉を学びます。でこのコロサイの今年に入ってですね、コロサイの地方で起こったこの異端というものをパウロは念頭に置きながらこのコロサイの手紙を書いているということですね。でパウロはこの信仰の成長というものを、あるいは口語訳聖書の中では、立て上げられると2章の7節、キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通りに信仰を固くし、あるばかり感謝しなさいと書いていますが、立てられることもまた成長することも同じ意味かと思いますけれども、そのために何が大事なのか、私たちが成長していくために、信仰が立てられるために一体何が大事なのかということですが、そのためにはどのように私たちの信仰を成長させるかということが、まず、その中に、私の中にそれが起こらなきゃいけないと思います。異端に走るということは、結局はパウロの教えた通りの信仰に立っていなかった。ですからこのパウロはですね、キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通りの信仰を固くしなさい、教えられた通りの信仰を固くしなさい、それを固くしていきなさいということが成長にとって大事なことだということをですね、今朝3つの面からまず見ていきたいと思うんです。パウロはこのキリスト教の信仰について教えていることはですね、まずこの教えられた通りの信仰に固く立つということはどういうことかというと、それは自分の立っているところの信仰というものをしっかりと確立しなさい、自分がどこに今立っているかということをしっかりとそこに、心を配りなさいということですが、コロサイの1章の28節の言葉を見てください。コロサイ1章の28節、 私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。すべての人をキリストにある聖人として立たせるためであると。パウロは一人一人がキリストにあるところの聖人となるように、大人となるように、幼子じゃなくて聖人となるようにという言葉をこの述べた、その背景にはですね、そこには先2章の中に出てくる異端のことが、2章の、20節、コロサイ2章20節、もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまたこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなという定めに縛られているのですか。その通り、そのようなものはすべて用いれば滅びるものであって、人間の戒めと教えによるのです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、また肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままの欲望に対して何の効き目もありません。パウロがこの中にその偽の教えがですね、その禁欲をしたり、あるいはまたこの好き勝手な礼拝をしたりというような、そういうことをここで述べてですね、そのコロサイの中にあるその異端の間違いを指摘しているわけですが、異端はどのようにしてこの教会の中に入ってくるか、また私たち信仰者の中にどのようにして入ってくるかということを考えるときですね、これは新しい教えですよと、最高の、今まで聞いたことないような最高の教えですよというのが、この異端が教会の中に入ってくるその彼の方法です。今その韓国にはですね、新天地という異端があります。これは教会に入ってくるときですね、良い信者として入ってくる、模範的な信者として入ってきて、でクリスチャンを装って、そしてクリスチャンの中に接触していって、人々と親しくなって、そして彼はそのグループの集まりに誘って、異端の教えを次第次第にこの広めていくという、洗脳していくというんです。私たちが4年か5年前にですね、沖縄の CCC の先生方がこの韓国の教会に呼ばれた時、その教会の玄関にはですね、その新天地の人が入ってきたらば警察に連絡するという、その看板が立てられているんです。それぐらいですね、今その韓国の教会の中には、その新天地という異端に対するその警戒が強いんです。まあ、ある大きな教会では何千人という信徒たちがそこに惹かれていったと。で、その新天地という教会の前をバスで通ったんですけれども、見分けが、異端が何であるかということが見分けがつかないということはですね、パウロは私がキリストの中に根ざし立てられ、また教えられた通りの信仰、教えられた通りの信仰を固く持っていれば、まあ、そういうところにこの行くようなことはありませんということですが、2章の先ほど言うの2節の中には、キリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまたこの世の生き方をしているのですかという、自分の信仰というものをしっかりとこの確立していないとですね、コロサイの手紙1章の23節も見てください。1章の23節、ただしあなた方はしっかりした土台の上に固く立って すでに聞いている福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらねばならないと。あなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることがなく信仰に踏みとどまっていなさいという言葉です。自分の立場をしっかりと確立しなさいということです。これ牧師の雑誌ですが、年に 4回出るんですけど、そのミニストリーというこの雑誌の中にですね、40代ぐらいの牧師、ぐらいの先生は自分の立ち位置が分からなくなっていますと、こう自分がどこに立ち入って、またどういうそのメッセージをしたらいいか分からないという、その若い先生方が増えているというね、その牧師向けのこの雑誌の中にそう書いてあります。自分の立ち位置です。主をご覧になるとですね、どうぞ、主の一番後ろにはね、私たちは何を信じているかというのが書いてあります。1ページです。表面です。この主法の、あ、ごめんなさい、後ろです。後ろのページですね。そこに私たちの信じている教理は、私は何を土台にしているかということがここに4つ書いてありますが、フォースクエアの教会のロゴマークがここに書いてありますね。その一つはイエスは救い主であるということ。イエス以外に救い主はないという、イエスは救い主でということ。そして2番目はイエスは癒し主であるということです。とか、この癒しということを、イエス様は今でも癒してくださる主であるということをですね、あの時代にも最初の頃に癒しは終わった、今はそういうものはないと教える教会もあるんです。しかし私たちはイエスキリストは癒し主である。3番目はイエスキリストは聖霊の授け主である。今でも私たちは聖霊のバプテスマによって異言を語ることができる。4番目は再臨の主であるということです。やがてイエス様があの使徒行伝の中に書いてあるように、天に昇って行かれたその同じように、私はまた再び帰ってきますという言葉があります。まあ、聖歌の、その、夕べ雲をやくる空を見ればというね、そういう聖歌がありますが、本当に夕べ雲がやくる時のようにイエス様が再臨なさるという、これ私たちの希望です。私たちはイエス様が本当に再臨する時に立ち上げられていく、これが私たちの立っている信仰なんです。そしてこのコロサイの手紙の中にですね、キリストの上に、キリストの中に根ざし、また建てられるという言葉がありますが、キリストの中に根ざし、建てられるということをですね、ある、この八木雄という先生の訳はね、キリストの上に人生を打ち立てなさい。キリストの上に、私たちが人生を立て上げるものは、それはキリストなんです。それ以外のどこでもないということなんです。ビリー・グラムが書いた本の中にですね、今アメリカの若者たちの生き方というのは、それは物質主義的な生き方、物が豊かにあれば幸せになるという、そういう若者が増えてきているというんです。しかし、この世の物とか健康とか富とか地位や名声というものは、私たちを根底から支えることはできないものであるということです。イエス様がマタイの中でですね、二組の人が家を建てた。その一組は砂の家に建てた。岩の家も砂の家も外見は全く同じです。似ているんです。しかし、洪水や雨が降って洪水が来たときに、砂の家はいとも簡単に流されてしまったと。これが人生をどこに立てているかということの差が、岩か砂かによって決まるということです。そのある会社の社長がですね、大きな会社を経営して、そして、その金ピカの背広を着て病院に来られたそうですが、診断したらこの人のは がんに侵されてあと余命6ヶ月、そういうふうに言われたそうです。でその社長が言った言葉にですね、先生お金はいくらでも出します、お金はいくらでも積みます、どうぞ直してくださいと叫ぶように語ったそうです。しかし彼は6ヶ月後に亡くなったそうです。この世のどんなものも人生を根底から支えることはできないのです。ですからコロサイの一章の23節の中にもう一度そこを見ますとですね、ただしあなた方はしっかりした土台の上に固く立っています、すでに福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまればならない。しっかりとした土台、どんな新しい教えだとこう言ってもですね、私たちは私たちの立っている信仰にしっかり立ってないとですね、それは流されてしまう。今韓国の新しいこの異端と言われるこの新天地と言われるその宗教にですね、まあ日本にも入ってきているそうですが、それによって私たちが動かされることがないように、立っている自分の立っているところ、それをしっかりと確立していきたいとこう思います。で2番目はこの教えられた通りという言葉が2章の7節の中に、立てられまた教えられたところのところの、あ、ごめんなさい、はい、また立てられ、また教えられた通りの信仰を固くしと、教えられた通りの信仰、教えられた通りの信仰というものをパウロがコロサイの手紙の人たちに語られたときですね、どういう信仰をパウロは教えたでしょうか。それは素直な信仰を持ちなさいということだったと思います。使徒行伝の中にベレーの信徒たちはテサロニケの者たちよりも素直であって心から御言葉を受け入れたという言葉があります。素直であるってこと、信仰の成長にはしっかりした土台の上に立つと同時に、それは素直な信仰の上に立たねばならないということです。まあ、内村鑑三という人がですね、アメリカにこの留学したときにね、自分の信仰がなかなか成長しないのを見てですね、彼はシーリーという総長に相談したそうです。先生、私の信仰は何年経っても成長しないんですが、どうしてですかとこう聞いたらですね、このシーリー総長の彼に対するアドバイスはね、あなたは植木鉢に植えているその木をね、なんでこの抜いたり植えたりするのかと、太陽と水に任せれば自然と成長するんですと言われて、初めてそれ彼はそこでですね、信仰というものは何かということをそこで悟ったということです。イエス様は幼子のようにならなければ神の国天国に入ることはできないと言って、その幼子というのはどういう人でしょうか。それは素直であるということです。まあ、ペテロという人はですね、非常におっちょこちょいでイエス様からたくさん叱られた人物ですけれども、しかしこのペテロという人の素晴らしいところはですね、彼は漁師です。イエス様は大工です。一晩中彼は働いた、血を一匹取れなかった。で帰ってきたらこのイエス様が沖にこぎ出し網を下ろしてみなさいと言われた。普通そんなこと言われたらですね、おそらく腹を立ってね、先生一晩中私たちは働いたんです、怠けもせずに、しかも私は漁師ですよ、先生あなたは大工じゃありませんかと、こう私たちはおそらく反抗的な言葉を 使うと思います。しかしこのペテロの柳さはですね、お言葉ですから網を下ろしてみましょうというこのペテロの素直さ、私たちも人生を長く生きているとですね、素直さを失ってしまうんです。いや私はこういうふうに生きてきた、こういう仕方がやり方が私の最善です、一晩中一生懸命働いてきたんです、長い漁師という私は経験を持っているんです、そう言って素直になれないところがあります。まあ、ゴルフ界の帝王と言われたニクラスという人だったか、名前ちょっとね、ニクラスだったと思いますけれども、そのニクラスという人はですね、ある時から負けが続くとね、老いぼれというふうに非難されたそうです。しかし彼はそんなに老いぼれと非難されても素直に学び続けた、そしてまた彼は勝ち続けたということです。だから教えられた通りの信仰、パロはこのコロサイの人の中にですね、この異端に惑わされないためには教えられた通りの信仰を固くしなさい、これが大事なことです。教えられた信仰の中にもう一つはこの謙遜というのがあります。皆さんと一緒に民数記の12章というところを開いてみたいと思います。民数記12章、じゃあ統一教会一節から、ごめんなさい、3節だけ読んでくれ。民数記一節から三節まで。251ページ、新約、旧約聖書。この短い言葉の中にこのモーセという人物がどういう人であったかというと、モーセは世界一の最大の彼はリーダーであると今でも言われています。地上の誰に勝っても非常に謙遜であった。彼が神様に用いられてイスラエルの民をエジプトから導いていったその背景には、彼が神様の前に人の前に謙遜であったということ、まだテレサという人がですね、私たちはいつも空っぽに心をしてなければならないという言葉を言っています。いつも心を空っぽにする。自分の考え、思いでいっぱいしているとイエス様が入っていって教えようとしても、それは入れないのです。空っぽにする。これが教えられやすい人、あるいはこの教えられた通りの信仰というのはそういうところにあると思います。最後にこのコロサイの手紙をもう一度そこに書いていただいて、キリストの中に根ざしという言葉があります。キリストの中に根ざす、パウロはこの異端に対して、コロサイの異端に対して、キリストの中にという、このキリストの中に、キリストの十分という言葉で、まあ、これを締めくくりたいと思います。これはパウロは彼が書いたその書簡の中にですね、キリストという言葉がたくさん出てまいります。キリストを伝え、特に2章の3節の言葉を見てください。二章三節、このキリストのうちに知恵と 地域との宝がすべて隠されているのです。このキリストのうちに知恵と地域との宝がすべて隠されているのです。九節、キリストのうちには神の満ち満ちた性質が形をとって宿っています。一章の二十八節。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。パウロはキリストという言葉を何度も語りました。それはこのコロサイに入ってきたところのグノシと言われるこの異端はですね、キリスト教はあまりにも単純である、キリスト教には知恵がない、知識がないと言ってその非難した。その非難に対してパウロはキリスト、キリストです。私たちはもちろん知恵も知識も大事なことですが、それに対してパウロはキリストが私たちを成長させてくださるのです。だからキリストの十分、キリスト以外に十分はない。キリストで十分です。ヤコブの手紙の中には、あらゆる良きもの、あらゆる完全な贈り物は上から光の父から来ると、ヤコブ一章の十何節の中に。あらゆる良い贈り物は、そしてまたあらゆる完全な賜物は神様から来るんです。キリスト以外に真に私たちを満たすものはないです。なぜ私たちが迷うのか。それはキリストにしっかりと根を置いていく。キリストだけを私たちは確信していく。どんな教えも、キリスト以外のものを否定する、そういう教えはそれは間違った教えである。まあ、パウロはそのことをですね、コロサイの手紙の中で、そのことを述べているわけです。キリストの中に根ざし、また建てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。八節、あの虚しい騙し哲学によって誰の虜にもならないように注意しなさい。それは人の言い伝えによるもので、この世の幼稚な教えによるものです。であってキリストによるものではありません。キリストによるものではありません。だからこのコロサイの手紙の中に、なんとそのキリスト、キリストという言葉、キリストにあるということが、パウロが強調したのはそこにあるということです。私たちの信仰の成長はですね、このキリストにあるということ。キリストによって教えられた通りの信仰を固くしていくということ。これ以外にないということですね。どんなにこれからの時代もですね、これは新しい教えだと言っても、まあ、その教えを、に私たちが心を動かされて、揺り動かされて、あっち行ったりこっち行ったりすることのないようにしっかりと信仰を固めてまいりたいと思います。はい、お祈りします。愛する天のお父様、今年私たちの教会の標語でありますところのキリストに根を深く下ろし、そこから養分を吸収しなさい。パウロがコロサイの人々に教えた通りに信仰を持って成長していきなさい。神様ありがとうございます。どうぞあなたの前にしっかりと根を深く下ろして根付いていく、立ち位置をしっかり持っていく。そうでなかったら流されてしまいます。神様、私一人々を殺しも豊かに導いてください。皆によって祈ります。アーメン。聖火の先に。